ちは、つづるラジオのなおこです。今日は最近読んだ本の紹介をしたいと思います。タイトルは、旅をすればするほど子育ては楽になる。書かれているのが尾石春さんという方です。で、尾石春さんは前はワーママ春という名前で、主にボイシーのパーソナリティとして発信をされていた方です。今も発信されていて、今は本名に切り替えているという方なんですよね。で、まあ、ワーママ春というふうに名乗っていた過去がある通り、子育てをしながら働く、方です。で、まあ、この春さんは長く外資系の企業に勤めていて、まあ、独立して、今は、まあ、ボイシーでは結構たくさんのフォロワーがおられて、ヨガスタジオを開いていたりとか、まあ、いろんな、なんていうか、商品開発というんでしょうかね、その母と子のシェアコスメとか、ゴジアイソックスとか、なんかそういったものを、作っておられたりとか、まあ、他にも、著書がいくつかあって、まあ、私は多分全部読んでいますね。っていうのも、まあ、ボイシーは結構聞いていて、春さんの考え方がすごく好きなんですよね。で、まあ、この旅をすればするほど子育ては楽になるっていう本が、まあ、最近、出版された本で、これもずっと気になっていて、やっと、買って読むことができました。子育て×旅というテーマの本ってあんまりないよなと思うんですよね。子育て単体はあるし、旅とか旅行とかはありますけれども、この掛け合わせって面白いなと思いました。で、まあ、この本のタイトルの通り、こう春さん自身が、親子でどういう旅をしてきているのかとか、どんなことを大事にされてきているのかっていうのを書いてあるんですよね。で、最初の方に春さんがこれまでのこう旅の記録をザザッと書いてあるページがあるんですけれども、結構もうそれを見ただけでびっくりというかあんまり春さん男の子2人のお母さんでも、中学生小学生ぐらいなのかな、はい、なんですけれども、で夫さんと4人家族なんですけれども、あんまり家族4人で毎回旅に出るっていう感じじゃなくて、まあ、スケジュール調整がだんだん難しくなってきたから、こう母子旅とか父子旅とか、そういうのをたくさんされてるんですよね。で、母子っていうのも、こう母親と子供2人の時もあれば、母親と長男とか母親と次男とか、そういう組み合わせもあるみたいで、これはすごく面白いなっていうのと、まあ、私が驚いたのが、その子供が、まあ、最初長男さんだけですよね。長男1歳の時に母子旅をしてたりするんですよね。例えば沖縄に2泊3日で母子で行ってる、この時子供1歳。いやー、すごいって感じです。本当に私は結構ね、いろんなとこ行くの好きで、ドイツに家族で行ったりもしましたけれども、国内もいろんなとこ行ってますけれども、基本はまあ夫もいて家族3人で行くとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいたりとかっていう感じなんですけれども、2人で宿泊を伴う旅に出たことってないので、子供は今1歳9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ、この本を読んでいくと、すごくその子育てじゃなくて、その子供を連れた旅っていうののハードルが下がるなっていうふうに思いました。いろんなそのマインドの話とか、具体的な旅グッズの話とか、あとは春さんの旅のなんか日記みたいのも書いてあったりして、本当に読んでたら、あ、どっか旅行きたいなってすごく思います。ちなみに旅行と旅の違いってなんとなくイメージありませんか？どこだったかな、ちょっと明確な定義はちょっと 今パッと出ないんですけれども、まあ、いわゆる旅っていうのは割とその細かく決めずに行った先々でなんかその、 いいなと思う方向に行くというか、そういうのが旅で、旅行っていうのが割と観光する目的とか割とスケジュールがちゃんと決まってるような、まあ、そんなイメージかなっていうふうに思います。でこの本で書かれているのは旅行というよりかはまあ旅みたいな感じですね。で特に私がいいなっていうふうに思ったのが、子供を消費者にしない旅をするっていうふうに書いてあって、これすごい大事だなと思ったんですよね。本当に旅っていろんな過ごし方とかあると思うんですよ。あと人によってはこうちゃんと計画を立ててしっかり下調べしていきたいっていう人もいれば、もう宿泊先も決めずに行っちゃうみたいな人もいると思うんですよね。で、はるさんはこう入場料を払って楽しむようなレジャーランドにはほとんど行かないっていうふうに書いていて、地元の人がいるスーパーでその土地のものを買ってみたりとか、土地の名所を訪れたりとか、その土地の文化とか生活に関わりに行くことを意識しているっていうのと、やっぱりそのサービスを受け取るだけみたいになると、なんか楽しませてもらうだけみたいになっちゃって、すごく受け身な感じですけれども、どんな環境でもどんな旅でも自分で楽しみを見つけてほしいっていう思いがあるっていうことを書かれていて、あ、すごい大事だなっていうふうに思うんですよね。もちろんそのレジャーランドの楽しみもあると思うんですけれども、なんか私もこう家族で旅するとか子供と旅するってなったら、一緒にその土地のことを楽しんだりとか、それぞれのこう視点に気づいたりとか、なんかそういう旅ができるといいなっていうふうに思います。で私はですね、結構旅先で、まあ、ほぼ必ずすることといえば、まあ、朝の散歩ですね。はい、朝早く起きて、全然その自然の中でも街みたいなところでも、仕事の出張とかでも割としますね。早く起きてその辺をうろうろ歩くっていうのはすごく楽しいですね。であとは時間があれば本屋さんに行く、本屋さんって全国にありますけれども、本屋によって置いてある本、並べ方全然違うんですよね。まあ、その土地の、文化とか歴史につながるような本が置いてあることも多いですし、あとはもちろんその書店書店がターゲットとしている層がどんな人なのかとか、あとはどういう場所にあるのか、なんかイオンモールとかララポートとか、こうそういう場所だとやっぱりこうファミリー向けにはなってくるので、子育てとか料理とか雑誌とか漫画とか絵本とか、そういうのはすごく多い並びになるんですけれども、オフィス街の中にある書店とかだとビジネス本とかそっちに寄ってきたりとか全然違っていて、そういう違いを楽しむのも私はめちゃくちゃ好きなんですよね。はい、まあ、という感じで、なんか旅、お子さんがいる方はぜひ手に取ってみてほしいなと思います。まあ、今6月ですけれども、まあ次の大型連休といえばお盆ですよね。まあ、あとちょっと先にはシルバーウィーク9月にありますけれども、皆さんはどこか出かける予定はあるでしょうか。もう早い方はすでに予約とかしてるんじゃないかなと思うんですよね。私はですね、計画を立てるのがめちゃくちゃ苦手で、夫もそうなんですけど、事前に調べたりとか全然できないタイプなんですよね。2人ともできないので、無計画に、まあ宿とかはね取りますけれども、行きながら調べるとか、はい、行ってみたら休みだったとか全然あるんですよね、はい、そんな感じなんですけれども、我が家はまだ夏どうするかは決めてません。もともとは海外行きたいねって言ってたんですよね。去年子供が8ヶ月の時にドイツにゴールデンウィークに行きましたけれども、ドイツはですね、もう本当に遠かったですねはい、乗り換えもありましたし、めちゃくちゃ面白かったですけれども、もうヨーロッパの方はなかなか大変だなっていうのと、 あと8ヶ月だったら、まあ、自分で立って歩いたりとかもまだしないですし、そこまでというか全然その自己主張とかこれが嫌だとかこうしたいとか言わないので、まあ、泣いちゃったりとかあるんですけれども、あとはベビーベッドにも入るサイズだったので行けましたけれども、今1歳9ヶ月になりまして、まあいろんな主張、こうしたいという意思がしっかり出てきてますし、当然ベビーベッドには収まらず動きたいみたいな感じなので、これでヨーロッパはなかなかハードルが高いというのもあって、まあ、もうちょっとアジア圏とか乗り換えなしで行けるようなところに行きたいねとか言ってたんですけれども、まあ、私がねその春に妊娠してることが分かりまして、まあ、妊婦でね海外に安定期に入ってね行く人も全然いると思うんですけれども、まあ、私はまあやっぱりちょっと何かあったらさすがに海外ってなるとちょっと大変かなって思うので、まあ、出産するまでは国内にいようかなっていうふうに思って国内旅行でっていう感じで考えてます。はい、どこ行こうかなって、やっぱり夏北海道とかそういう避暑地みたいなところは混むんですかね。ちょっと穴場なところを狙っていきたいななんて思ってます。東北の方とかありかもしれないなとか、はい、あとね離島とかもいいなと思うんですよね。ちょっとあれこれ調べてみたいなと思います。はい、という感じで今日は最近読んだ本の紹介をしました。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひポチッと見て目次とかを、覗いてみてください。はい、ということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。もいもーい。